ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆さん、勉強は進んでおりますでしょうか。随分私としては、特にこのひばりクラブとしてはですね、もう前代未聞ぐらいの長いシリーズになりまして、幸福な人生輝く日本の15番、第4章、その間に挿入章が一つありましたから、実質第5章ですよ。だけどようやく、私の言いたいことのところに到達しました。実は、200年続いた力の追放から、我々の地の追放に入って、最初の30年間はみんな環境が悪くなるとか石油がなくなるとか言って驚いた。この驚いたのは、実は鉄がいらなくなってシリコンに変わったっていう衝撃なんですね。生物というのはすごく敏感でですね、変わりつつあるときに、まだ変わってないのに、勘ではわかるんですよ、勘で。結構昔はね、今から6500万年前、もうすごく古いですけど、中生代から新生代に変わるときに、隕石が落ちてきて、全部行かれちゃうんですけども、その隕石が落ちてくる500万年前に、もうすでに恐竜はほとんど絶滅しかかるんですよ。だから、隕石が落ちて6500万年前に恐竜が絶滅したっていうのは事実なんですけども、それから500万年前から恐竜の化石が急激に減っているということは、まだ理由が分かってないんですね。それから、日本の石器時代。ちょっと僕は具体的な数字がまだ完全にその、なんちゅうかな、練れてないんで分かんないんですが、分かんないっていうか、ちょっと調べなきゃいけないんですが、だいたい今から2万5000年ぐらい前だったかな。急にナウマンゾウとか、それからヘラジカが大型哺乳動物が絶滅するんですよ。全世界的に。それはなぜかっていうとですね、おそらくそれから5000年ぐらい経つと気候がだっと変わるんですよね。で、気候が変わってから絶滅するんじゃないんです。よくね、文化論とか、歴史のやつでね、こう気候が変わったからこうなったっていうのがあるんですけど、まあ確かにそうかもしれませんが、私の知識っていうか勉強の範囲ではですね、むしろ先取りするんですよ、生物は。必ず先取りします。そういう生物の今までの挙動を見ますとですね、1970年に石油ショックになって、なんか物がなくなるとか言ったのはね、実は違うと僕思ってるんですね。これ非常にこう、よく考えなきゃいけない話なんで、直感的に、いや、これこうじゃないかと、新聞がこう言ってじゃないかなって言われると困っちゃうんですけど、つまり、すでにその時に、鉄鋼生産が頭打ちになり、シリコンの生産が増えてきてるっていうことをなんとなくわかってるんですよ。だから、こうおっしゃうんです。そうだろうなっていうふうになっちゃうんですよ。それから、今度は1990年から2020年までの30年間で、給料が上がらないのに、不満がたまらないんですよ。これ、労働組合が日本でなくなったとか、そういう僕は表面的なことじゃないと思うんです。やっぱりこの50年間ね、まあ、時代がこれだけ変わっていってるというのを、まあ、もちろん肌で感じてるんですよ。だって、駅を通るときにピッてやりゃいけるんだし、だからいつでも、新聞とかそんなの取らんすかってピッピってニュース見ればいいし、ニュースも今までのように押し寄せのニュースを聞くんじゃなくて、まあ国際情勢を知りたかったら国際情勢、ね。それから僕だったら科学知りたかったら科学。それから東京で電車に乗って皆さん何を見てるのかなと自然と見えてしまうんですけど、別に僕興味ないから人の話なんか覗き見しませんけどね。大体は芸能とか人の噂とか、人とのコミュニケーションやってますよ。自由にできるようになったわけですね。しかも最初は、通話料金があるとかね。外国にと連絡するとものすごくお金がかかるとかって、それ全部ないでしょ？それが、やっぱりわかるっていうか、もちろんわかるかもしれませんね。そういう兆候があるんですよね。で、いよいよ2020年になって、新しい時代に入り始めたわけです。具体的に入り始めたんですね。それが現在なんです。それが自民党の裏金問題になり、アメリカ大統領の混乱になり、ウクライナ戦争であり、イスラエルのパレスチナ戦争なんですよ、実は。それから、 G7 が後退し、BRICS が台頭すると。これ全部僕に言わせれば、大きな時代の変化なんですね。もしかしてうがって言えば、いろんな疫病の発展だとか予防薬の注射なんていうのもそうだと思うんです。やっぱりね、こう、一人一人の人が、知識あり、勘があり、不安もあり、鋭く感情もありでしょ？それが80億人ですよ。しかもそれ以外に我々の周りの動物もですね、等しく感じてるんですよ。それがね、やっぱり表に出ないはずないと思うんですね。で、僕はこのところね、ずっとこのひばりクラブってのは非常に良くて、僕にとっては目標があるんですけど、そこまで到達するのは大変なんですよ。それは僕にとって今一番いいのがね、それは虎ノ門ニュースとか、本当の話とか、それからまあ最近では有本さんのチャンネルも出させていただいてるっていう、それから講演ですね。僕は講演の時一生懸命、あれを作るんですよ。本当は、なんか、プロジェクターでやんない方がね、口で喋った方がいいんですけど、分かりやすくなるんですが、しかし、どうしてもプロジェクターを使って自分の頭もスッキリし、一歩一歩前に進んでいきたいと思ってるんですよ。それから、幸せそうな時もいいですね。僕の活動は結局はみんなが幸せになるっていうことなんですよ。それは、そんな幸せって突然来るわけじゃないし、きちっと考えていきたいっていうのが僕の考えなんですね。曖昧なことはいくらでも言えますよ。幸せな人生とはなんて曖昧に言えますけど違う。で、僕はこの30年間、まあ、皆さんの顔色が、給料が、昔ね、給料が上がらなかったらこんな社会じゃないんですよ。もう不満が山ほどになってトラブルがものすごく起こるんですよ。トラブル全然起こんないですね。だからもうテレビなんかもそれを感じてね、必死になって嘘を言って不安を煽ってんですよ。不安を煽らないと不安にならないんですよ。30年間給料が上がらないのに不満がたまらないんです。だからテレビがもう今度の台風なんかもひどかったですよね。もう奄美大島いる頃に935ヘクトパスカルで、これはもう超大きな台風なんですよ。それは大きなこと言ってもいいんですけど、その当時から気象庁の予想として、これは気象データとして発表されてましたから、僕はそこをよく見るんですけど、普通科学者やなかったら見ないですけど、見たらね、九州に上陸したら直ちに960ヘクトパスカルになって普通の台風になって、しばらくだったら970を超えてね、ヘクトパスカル超えてね、比較的小ぶりの台風になるっていう計算だったんですよ、気象庁が。だけどテレビでは一切はね、煽りに煽る。それで一番ひどい奄美大島の動画なんか出したら、それはビュービュー吹いてますよ。935ヘクトパスカルだったらね、それはすごい風速ですから。だけど陸上に上がったらね、下が海から下が土になりますから。だけどこれは僕は理由があると思うんです。今日私がこのひばりクラブで言うことと同じなんですよ。つまりもう不安を煽らなければテレビも見ないんです。実は。もうその時代を超えたんです。つまり、力の追放から、現在地の追放にも、社会が完全に移っちゃったんです。移って約30年、20年から30年経って、それでチャット GPT が出てるんですよ。当然に出るんです。あれお使いになった人がわかるようにも、この社会、世界ってどうなるかなと思うでしょ？あれはなかなかいいんですよ。例えば、地を追放したらどうなるんだっつって不安に思うけど、チャット GPT かなんかあれば大丈夫ですよ。あれがあれば何を聞いても答えてくれる。何を聞いても答えてくれるってことは我々の今後の生活を、あれしてますよね。示唆してますよ。今日何をやるんだったっけって言ったら答えてくれます。それから、今日はこれをやるんですよなんて言ってくれますよ。お金も全部 AI が管理してくれます。しかも、今日何使ったってんじゃなくて、ちょっと使い方が多いから少し締めた方がいいですよとかいうことも言ってくれる。もちろんお金なんていうのはなくて全部 P ですよ。ね。多分もう間もなく発表される次世代のスマホなんかでは AI が組み込まれるでしょう。もちろん英語なんか勉強する必要はありません。もちろん趣味で勉強するのはいいですけどね。もうどこ行ったってただ喋れば、日本語で喋れば向こうに英語だし。今、英語のやつ聞くと、英語で聞かざるを得ないですね。だけど、僕なんかまあ、勉強のために時々英語聞いてるんですけど、全部日本語で聞けますからね、スマホは。スマホとコンピューターは。 だからもうワシントンポストであれ、ニューヨークタイムズであれね、アンテンドゥ、フランスのアンテンドゥであれね、これテレビですけど、何でも聞けるということになりますから、もう気楽なもんですよ。それから使用するものがずっと減りますからね。もうエネルギーな、温暖化なんか全然しませんよ。だってそんなに CO2 出さないですもん。今は、だから皆さんが頭の中にね、発展すると物を使うようになると思ってる。経済の解釈がそうなんですよ。会社は売上を増やさなきゃいけない。ね。個人は収入を上げなきゃいけないとも固く信じてるんですよ。満足も知らないんです。アメリカ人と同じ貧乏根性ですね。だから、そのもう頭に凝り固まっちゃってる。それはね、200年やってきたんだから、それはしょうがないですよ。が男女も均等法と、これ全部過去のもんですよ。もう男女は均等になってるんですよ。もう終わっちゃってるんです、1970年に。石油ショックを覚えるということは、もう男の意味はない。だからこれからは男と女が仲良くやっていくんだと。そういう時代に入ったんだということが、もう我々は本当は分かってるんです。ですから今のお母さん方、女の人が大変なことになっちゃうんですよ。だって、もうね、もう力の追放が終わってんのに、まだ男女雇用均等法なんてまだ力の追放やってるんですから。もうそんな時代じゃないんですよ。もっとゆっくりと満足して生きていくことができる時代に入ってるんですよね。いい社会に来ますよ。物を作らなくていいんですよ。で、満足感は味わえるんです。それはもう、それはずっとずっと満足ですよ。ねえ。それから少しずつ少しずつ技術は内容的に発達しますから。だから食品なんだってね。今は2日間ぐらいで腐ったものがいろんなのが発見されて、1週間でも冷凍しとくなくてもある程度、ね、菌の発生を増殖を抑えるとかね、いろんなことが起こりますよ。そしたらね、もう買い物なんてほとんど関係なくなっちゃう。まあ、量子力学かなんか現実的になってね、物質の移動なんかがこう他の方法でできるようになったらもっとすごいですけどね。ただ私は量子力学のほとんど専門とは言えませんが、大学の時量子力学、統計力学が専門で、それ以外、それからもやってきましたんでね。他の普通の人よりかよくわかりますけど、今、量子力学で言ってるね、もつれとかね、それから、二重スリット実験の時間の問題とか観測の問題ってのは多分違うと思います。ダークマター、ダークエネルギーも違うと思いますね。ちょっとこれはみんなフライングだと思いますが、ちょっと人間の頭がちょっと足りないかなって思いますけどね。ただ良くなりますよ。絶対暗い方に行きません。もう生活は楽になるし、くだらない心配はいらなくなります。そして、本当に人間が気楽に、それから人口もね、1億2000万から7000万くらいまで日本の人口減りますから。いいですよ。電車に乗ってもガラガラ。それでその頃は電車ってのはもう無人ですからね。無人運転ですから。もう全然楽なもんですよ。だから、まあこのね、力の追放が終わって、だいたいまあ、あと80年。2100年までには地の追放が終わりますね。そしたら人間社会ってのはもうガラリ良くなります。なんかディープステートとかそんなのなくなりますよ。グローバリゼーションとか全部なくなります。このディープステートとかグローバリゼーションが今起こってるのは力の追放が終わった社会でまだ力を追っている貧乏根性の人がいるからなんですよ。だけどもうできなくなります、それは。今のマスコミがもがいて危険を煽ってるようなもんですよ。全然。はい。ということなんです。ということで、これから明るいですよと思うんですよ、もう。全部。それで、やがて、100年後には、我々の人間の社会は、本当に人の愛情に満ちた社会になります。男女がどうとか、そんなことは全部ありません。我々は、親からもらった、命を感謝して、ね。それで子供と共に次の社会を作っていって、毎日楽しい人生を送ることになります。間違いありません。具体的なことはこのひばりクラブでぼちぼち話していきますし、それに備えた、そのことを備えた人生設計をするといいですね。例えばまあ簡単に言えば英語を学ばないとか、年金は心配しないとか、 そういうこと言ってるわけですよ。どのくらい貯金を今貯めといた方がいいかとか、どのくらいの家を買っといた方がいいかとか、そういうことを、まあ、今から30年後、25年後ですね。やっぱり2050年ぐらいをターゲットにして、まあ、年齢にもよりますけどね。僕なんかちょっとあと25年無理なんですけど、まあ普通の人は、あと25年ぐらい先を目指して、今から行動するっていうことが大切ですね。これがやっぱり満足な人生を送る。それで、全然他国に対していいです。日本は大丈夫ですよ。輝ける日本になります。だって、先に行ってるんだから。先に行ってる人が、ひどくなるってことはありません。遅れた人がひどくなります。ですから日本は大変に素晴らしい。まあ、中国なんかダメになっちゃうかもしれませんね。力の社会、物の社会って今でもやってますから、もう相番みんながついてこなくなります。ということで、この幸福な人生、輝く日本を一応ここで第4章の3番で終わります。ちょっとね、この、ほは、ほっていうか、追加は必要だと思いますので、だけど皆さん明るい気持ちになってください。僕は資源もよく知ってます。エネルギーもよく知ってます。それからそういう情報もよく知ってますが、まずいい方に行きます。もう悪い方に行く可能性はほとんどありません。ただね、そういえばちょっとだけ言いたくなっちゃったんだけど、この前なんかね、このひばりクラブだったか、本当の話だったか、なんか、虎ノ門ニュースだったかしらない、コメント見てたのはね、武田はね、言ってることとやってることが全く違うから信用できないっていうコメントがあったんですよ。僕みたいに言ってることとやってることが一致してる、ないと思いますけどね。もう正直そのものですから。参政党の人かな、今度参政党ひどいことやったんですよね。参政党のパンフレットに、僕とか、なんかもう、参政党出て全然関係ない人の写真出したんです。ええー。それで、もちろん彼ら嘘つきですからね。まあ、そういう嘘つきもいなくなりますよ。地の追放になりますからね。嘘つきですからね。いや、なんかね、これ間違って配っただけですよとか、なんか言ってるらしいんですよ。いや、もうね、もう全然参政党と関係ない人の写真を出してね、講演会の人集めですよ。演説の。だからそういう人も多分いなくなります。いい社会が来ると思って、僕は嬉しく思っております。